2017年6月2日本日も始まりましたルックサウンド、パーソナリティのジョイと
ゆりかです。
よろしくお願いします。それでは初めの1曲はこちら、しょうこちゃんで精霊の風の響き、どうぞ。
イエスは十字架により勝利を取られた、復活され今も生きておら、
本日はですね5月の28日日曜日、またね日曜日にこうやって2人で一緒に収録してるんですけど、放送日がですね6月2日ということで、多分これ19時に放送が始まるので、今ぐらいはちょうど
恵比寿でね、
そう恵比寿天窓スイッチにて、J ゴスペルライブホープが、ね今まさにスタート、ね、その瞬間だと思うんですけど、ぜひですね今日ここに来ながらもですね帰り道とかでこのラジオ聞いてくれたら嬉しいですね、と思いながら、
ね、うん、そうだね、嬉しいね、う
ん、はい、最近だ、じゃあ
最近なんか
近況言う、
うん、
近況言う
近況言う、どうジョイちゃん、あれ、ちょっと髪の色がね、
あ、そうなのよ、うん、ありがとう、くれてくれて、うん、そう、実は、5月の23日かなにサロンモデルをやって、うんうん、私がアルバイトをガストでアルバイトした時に、うん、スカウトされててやってみないみたいなことを声かけてくれた美容師さんがまた引き続き今回も撮影するんだけどどうもみたいな感じ
で、あれだよね、なんか載ってるやつ、
ホットペッパーとか載ってる、
じゃあそれ見れるんだ、
ちょ見れちゃうんだよね、ちょっと恥ずかしいんだけど、そう1回目
じゃあちょっと後で教えて見るから
でいつも、うん、だね、今回はね浴衣のショットと秋スタイル、ね、
そうそうそう、うん、あもう秋先取って撮ったの、
そう夏にはねもう秋取っちゃうみたい、やっぱり次の先のやつ撮りたくみたいで、
もう流行るや髪型とか分かってる
の、うん、みたいだよ、
すごいね、
うん、今回はねしかもね大人かっこいいだったんだよね、テーマが、
あそうなの、
どうしようと思って
かっこいい
全然大人の要素もないし、いや浴衣じゃなくて
びっくりした、
撮ったのよ
あ、そっかそっか、
そうそう、浴衣は普通に、なんだろう、普通に浴衣着て撮って、うん、で、もう一個、もうツーショットかな、秋っぽい服着て、秋の髪の毛に、秋の髪の毛っていうのかな、
巻いちゃったりしたんじゃない、
あ、そうそう、巻いちゃったりしちゃったから
髪の毛ワックスつけてふわふわにしてもらって、
わかるわかる、
そうそうそう、
こんな髪型を外でやったらもう絶対自分でスタイリングできないみたいな髪型ね、
そうだよね、そうそうそう、難しいよね、
そうそうそう、でもすごい可愛くしてもらった、うんうん、
楽しみ、
うん、
あ、浴衣何色だったの？
浴衣ね、白ベースなんだよね、うん、でそこに青とピンクのお花、
いいね、そう、爽やかだね、
そうそうそう、あ、ブログに載ってるしツイッターにもあげたから見てみて、
ね、あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、じゃあ皆さん見てくださいということで浴衣といえば花火ですけど、ジョイちゃん、
あ、確かに
ね、お花火どうですか
どうですか、めっちゃ好きですね、
花火いいよね、そう、
超好き、すごい好き、
ドカーンってやつが好き、
あ、どっちも好きだな、手持ちも好きだけど、うん、ドカーンも好き、なんかドカーンはもう人生で絶対に、三大花火あるじゃん、日本の三大花火、
うん、
長岡、土浦、もう一個どこだっけ、
私わかんない、運とか言った
んだけど茨城と新潟と、あと秋田だっけにあるんだよね、だ三大花火が、うん、そうそう、それは絶対に全部見に行きたいなって思ってる、
なんか何万発とかね、
でも3万発プラス三尺玉とか言って、うん、すごいもう大きい花火らしいよ、
わしゃーって落ちてくるやつ、私あんまり花火、
あ、待って、それしだれ、
しだれのやつ、パチパチパチとかなるやつ、
あ、そうか、いや、わかんないけど、とりあえずでかいんだよ
でかいやつあるよね、最後にいつもさ、大きいやつ、
違うの、なんかもうその日本三大花火とかは、うん、そのでっかい花火が何発も打たれるのって、
あ、そうなんだ、
しかもそのなんか、いや、でっかい花火はなんかもしかしたら一発かもしれないけど、そのでっかい花火がマジでなんか、なんだろう、なんかもうマジこの目の視界ってさ180度あるけど、この視界に収まりないぐらいのでかさで何発も打ち上がるんだって、うん、だからそう見に行きたいなと思って、一回絶対どれもこれも
ぜひね、じゃあ
それくらいに好き、え、行った前、うん、花火大会とか、
私ね、なんか結構家にいたいタイプ
家から見てたいの、それとも家出たくないの、夏は、う
ん、なんか別に見なくてもいいかなとか言ってなんかあって誘われたら行くんだけど、なんか自発的にあんまり、なんかお店すごい好きとか言ってる
横で、ね、全然大
丈夫、なんかちょっとあんまり、
屋台とかの方が好き、夏は、
あー、なんだろう、でも家
家がいいの、ちょっとだるいかな、夏バテしちゃうかな、
なんか人がいっぱいいるから、
熱帯夜だしね、そうだね、
なんか汗かいちゃうじゃん、
うん、人混みがね、
うん、そうなんだよね、
分かるよ、具合は悪くなる、
なんか行くとさ、あ、もうちょっと早く帰ってくればよかった、
あ、あるある、
いろいろ思っちゃうんだよね、
そっか
ごめんなさい、
ちょっとね、エリちゃんはね、今年も夏はちょっとお家で涼んでもらって、ね、クーラーの下でね、クーラーの下でアイスでも食べてください、
あとおそうめんとね、
あ、おそうめんいいね、
冷えるもの、
はい、皆さんもね、今年の夏どんな感じにね過ごすのかね、気になるね、
はい、ね、じゃあ次の曲いきましょうか、
それでは聴いてください、風の響き4週から永遠に向かって、どうぞ、
神様と
今日もこのコーナーに移っていきたいと思います。ナースのちょこっとメモ。はい、ということで、今日のテーマは熱中症。
熱中症です。暑い日続いてますね。
続いてます。暑いです。今日も暑いです。
暑いね、
もしもね、ムンムンする、
うん、ムンムンする。それでちょっといいですか。
はい、お願いします。
はい、じゃあ皆さん、熱中症とはなんだかわかります？
暑くなって倒れちゃうやつ。
そうですね、
脱水とか。
読ませていただきます。
お願いします。
はい、熱中症とは
カンペ作ってるからバレちゃったいいよ。
はい、温度が高く湿度が高い環境に長くいることで、はい、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節が測れなくなり、うん、体内に熱がこもった状態のことを言います。
はい、
屋外だけでなくて室内でも何もしてない時に発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもある。そう、毎年ね、ニュースでも高齢者の方ね、亡くなったりって ね、うん、ニュースで見ますけれども。で、熱中症の症状、次、
知りたい。
はい、はい、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う、重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いっていうことがありますね。
でもさ、5月じゃまだ早いんじゃないの？そんな、まあ暑いけど、
蒸し暑いんだけどね、ちょっと早いかなって思うんですけど、実はですね、消防庁が発表した調査で、今年5月15日から21日までの全国の熱中症による救急搬送された人数、なんと984人。
待って、1000人弱。
うん、で昨年の同時期は596人。
倍？
そうなんですよ。まあ、そんなこともあって、今年も厚生労働省が熱中症予防しましょうというふうに呼びかけが始まっていますね。
え、だって今年の、まあ、だから2週間前とかってことでしょ。
そう
にもう1000人。
うん、
ああ。
全国でね、
すごいね。
すごいよね。
暑かったもんね。
暑かった。意外とこの時期ね、油断しちゃうのかな。こまめに水分取ったりとかさ、
そっか、必要なんだね。
ね、厚生労働省から毎年ね、熱中症予防のリーフレットが発表されるんです。で、今日はね、それをもとに熱中症予防と対応についてシェアしていきたいと思います。はい、
はい、ということでね、
はい、それですね、実は毎年約4万から5万人の人が熱中症で救急搬送されてるんですね。
すごい人数ですね。
そうなんです。そしてその半数、
はい、
高齢者なんですね。
おじいちゃんおばあちゃんなんだね。
なんで高齢者はね、こんな熱中症になりやすいか。じゃあジョイちゃん、
はい、
お願いします。
では看護学生の私から、高齢者の方の特徴として挙げるのが3つあるんですけど、その喉の渇きを感じにくい、2つ目に暑さを感じにくい、そして3つ目、汗をかきにくいっていったことが挙げられるんですね。なので、こういったことによって体温を下げるための体の反応が弱くなってて、自覚がないけど熱中症になってることがとても多くあります。可能性としてね。
そして重症化しやすいんですね。
そうなんですよね。だから熱中症にならないために、高齢者の方はね、室温とかね、こまめにチェックしてもらって、喉が渇かなくても水分補給をしたり、あと調子が悪いって感じたらすぐにね、連絡を取れるような状況、ね、すぐに作っといてくださいね。
そうですね、大事ですね。
大事。
あと小さいお子さんなんかも熱中症になりやすいのかな。
小さい子供たちはまだその汗を出すっていうことの発達が未熟だったり、あとやっぱり背が低いから地面とのその照り返しっていうのかな、がすごい来るから、それのせいで熱中症になりやすかったりします。なので、保護者の方がね、よくお子さんの顔色とか汗のかき方とかを見てもらって、十分にね、休憩と水分補給、本当に第一だから水分補給が、それをさせて、日頃から外遊びさせて、暑さにも慣れさせてください、はい、あと帽子とか、
そうだね、
もね、高齢者の方も
日差しを遮るものね、
ぜひ持っててください。
はい、 じゃあジョイちゃん、熱中症が疑われるような人を見かけたらどうしたらいいですかね。
はい、まず一番最初に涼しい場所へ移動しましょう。エアコンが効いている場所、また風通しが良い日陰など、ところに避難してあげてください。そして体を冷やしてあげてください。特に、衣服きつめのものよりもこう脱がした方が、緩くした方がいいので緩めてもらうのと、よく言われるのがね、首周り、脇の下、足の付け根に冷えたものを置くっていうと、すごいそこに太い血管があるから、うんうん、体がすぐに冷やされるので、うんうん、そこに首、脇、足の付け根、うんうん、ここに冷たいものを置いてあげてください。で、水分もその後に飲ませてもらほしいのと、あと水分だけじゃなくて塩気のあるものを飲ませてほしいなっていうふうに思います、
うんうん、
ぜひね、この応急処置で全然その後の処置とかも変わってくることとかね多いので、もし第一発見者っていうのかなになっちゃったらね、慌てずゆっくりと、とりあえず落ち着いてね、判断してほしいなって思います。
はい、
はい、
それでですね、もし自力で水が飲めなかったり、
は
い、意識がない場合は迷わずね、
すぐに救急車を
呼んでいただいて、やっぱ命に関わるね、ものなのでね、はい、じゃあ皆様これを聞いて少しでも生活に役立てていただければなと思います。それでは次の曲、
はい、お届けしましょう、風の響き、一周からゲッセマネ、どうぞ。
ゴルゴダの
しまうんですけれども、皆さん今週のルクサウンドはいかがだったでしょうか。熱中症についてだったり、あと6月2日ですね、今日のことだったり、いろいろ話しています。 いや聞いてたよってね。
ちょっとまとめてね。
そうまとめて、はい、水分補給と塩分補給しっかりしてくださいね。はい、はい、ということで明日は
トゥルースでゴスペルでブレイクタイムです。
はい、ぜひお聞きください。またでは私たちとは再来週会いましょう。
さよなら。
さよなら。